FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは静岡青年会議所2020年度理事長の山本正弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
まあ、2020年度っていうふうにお伝えしましたけど、青年会議所の場合のこの年度っていうのは1月1日からでしたっけ？
あ、そうです。1月1日から12月31日までのこの365日が1年間という区切りになってます。
はい、ですから、まあ、今年が始まってもう1ヶ月半ほど理事長としての生活をしてらっしゃるってことですね。
はい、そうです、
うん、で今日がですね、三つ揃いのこの紺のスーツをピシッと着こなしてらっしゃるんですが、まあ美しいオレンジ色のネクタイと、それからポケットチーフも同じオレンジ色で、腕っていうか手首のところがですね、ちらっとこう見えたらカフリンクもちゃんと同じもので、
はい、
おしゃれさんですね。
いやいや、とんでもないです。
これなんか意味あるんですか？
私たちは本年度のワクワクしながら運動を展開していこうと、
うん、
やはりこの町に対して、私たちが運動を展開するにはやはり自分たちが楽しんでいかないと、やはりそれは人には伝わらないという思いから、オレンジというのはこうワクワクさせる、
うんうん、
人を高揚感を持たせるという意味合いがございますので、
うん、
それで本年度はオレンジをテーマカラーにしております。
理事長自らがオレンジをいっぱい身につけて、
はい、
どうですか、自分でつけてみると。今まではこういう色は、
そうですね、今まで静岡青年会議所はだいたいこう静岡というイメージで、紺とかブルーが多かったんですけど、こう2020年度はこう一新したいなっていう自分の思いがございましたので、ちょっと思い切ってオレンジを取り入れさせていただいて、まあ、メンバーにですね、ネクタイとこの
チーフと、
チーフをプレゼントしていただきまして、理事構成メンバーなんですけど、
ね、はい、
うん、非常に皆さん喜んでくれてるんですから、ありがたいなと思ってます。
明るいしフレッシュな感じがしますよね。
そうですね、
でなんかみかん食べた時のような元気になりそうな感じも
確かにビタミンがたっぷりな感じ
は、そうですね
、
はい、そこに青年会議所といいますと、この頃とても活躍してくださってるその SDGs のピンバッジと、
はいはい、
タイピンもそうですか？それ、
あ、そうです。これは本当に尊敬する先輩からいただきまして、このリングは結構普及してるんですけど、本当にこのタイピン自体が多分なかなか持ってる方がいないので。
そうですね、
はい、
でその虹色によくオレンジがまたよく似合ってるんですけど
ありがとうございます。
尊敬する先輩っていうのはどんな方だったんですか？
はい、まあ、青年会議所の中で、まあ、全国で一番大きな事業っていうのがこの東海地区であるんですね、
うん、
東海号っていう船なんですけど、まあ、要はこう1週間研修を受ける研修船があるんですね、
はい、うん、
で対象者はこの一般の、まあ、企業の方々なんですけど、
うん、
まあ、その方々がこう1週間で成長する、その成長が東海の、まあ、成長というか発展につながっていくっていうのを手助けしていこうっていう形で東海号っていうものをやらせていただいている。その中の一般の人たちのこうチームが16チームありまして、
うん、
そこのチームリーダーっていうのがあるんですけど、それは自分去年務めさせていただきまして、でその16人のさらにトップにチームリーダー部長っていうのがいらっしゃるんですね、うん、でその方が非常に去年僕たちをこう牽引していただいたので、非常にその姿が僕は尊敬しておりまして、はい、その方からいただいたピンなので、
うん、はい、大事ですね。
大事です、
はい、今ね山本さん の顔がふわーって高揚なさったんで、きっと本当に尊敬していて今はもう目の前にその方の姿が浮かんだんだろうなっていう感じがしたんですけど、
はい、
男が惚れる男ですね。
そうですね、
うん、はい、どんなところに惚れたんですか？
その方の根底にあるものは多分利他の心だと思うんですね。
他人に対して
利
するという、
青年会議所のメンバーってみんなそういう気持ちに溢れてて、まあ、本当に一人一人僕は尊敬しておりますが、うん、まあ、その方もその気持ちが非常に強い方で、
うん、
その方22歳ぐらいから入会されてまして、
早かったですね、
はい、もう18年ぐらいやってる方なので、
うん、
まあ、いろいろ JC のことは あの青年会議所のことは知り尽くしてる方だもんですから、やはり一言の言葉もこう重みがあるというか、あの、まあ、仕草とか、そういう背中を見させていただいたところが、はい、非常にいい経験をさせていただいたなと思ってます。
本当に浸水していらっしゃるんです ね。もう全然一挙一投足見逃さないぞっていう、
そうですね、はい、
感じですね。
非常に素晴らしい出会いで、はい、
まあ、そのリタというお話が出ましたが、まさしく今世界中で SDGs の運動が起こっています。静岡市も、まあ、国内でもやはり、SDGs の未来都市として認められていますし、はい、またアジア地区 の、まあ、あのハブ都市として、一番初ということでしたよね。
あ、そうですね、
うん、はい、でそこにもじゃあいろいろとお仕事として、まあ、お仕事といいましょうか、 JC の行動として関わってらっしゃる。
そうですね、私たち静岡青年会議所は、約3年ほど前からですね、この SDGs を取り入れた運動っていうのを推進するっていうのを基盤においてやらせていただいている部分がございまして、この2020年度もやはり、静岡市と一緒にですね、さまざまな運動を展開していこうという中で、私たちなりのいろんな展開運動をこう考えて展開していこうということで、あの今年もいろいろと SDGs を絡めた、実際そのゴールがね17項目あるので、
2030年でしたね、
はい、でそのゴールにどうすれば到達できるんだっていうところを今までよりも具体的に、あのね、そういうふうに具現化していこうという形で運動を展開しております。
うん、まあ、理事長としてはJC の皆さんがいろんな活動をたくさん並行的にやってらっしゃるから、これまとめるのも大変ですね。それじゃあ、
そうですね、この理事長職を受けることになったのがだいたい半年ぐらい前なんですが、やはりそこの行き着くこの予定者段階っていうんですけど、準備段階にやはりその今まで担当でこう割り振られてたあの時代があったんですけど、まあ本当に理事長っていうのはもう全てを見なければいけないんだなっていうところで、まあ本当にあの、まあ大変でもありますが、あの本当に勉強させていただく部分があの本当にあるので、そういったところはあの非常に感謝している部分がございます、はい、
その理事長になるという決意一番のもとは何だったんですか。
そうですね、やはり、まあ、自分ごとになってしまうんですが、やはり僕自身がこの静岡に対してどこまで、あの運動というか、人に対してこう波及できるのかなっていうものをこう試してみたい部分もありますし、はい、やはり自分がこう、まあ、38年間暮らしてきた、あの住んできた町なので、やはり愛着は非常にあるので、これからもこうより良い住みやすい町になってほしいなって気持ちがあるので、あの、まあ、本当にこの町の発展を願うっていうところで、理事長が自分がどこまでできるかっていうところはやってみたいなっていうところですね。あと それこそその去年の理事長の飯塚さんが本当に、その方もいろいろといろんな役職をやられてこられた方で、あのリタの心にあふれてるんですね。あの、まあ、正直自分の時間、自分のね、そういったものも惜しんで、でもこの町のためにっていう、まあ、あの飯塚さんも私にとってはその本当に尊敬する一人なので、まあ、その方にあのちょっとお声をいただいたもんですからね、やってみないかと。やはり自分はそこで、まあ、断はできなかったので、あのやっぱり飯塚さんに言われたらやりたいっていう気持ちは出てきたもんですから、即答させていただいたのを覚えてますね。
山本さんご自身のどんなところが目に留まったんでしょうね自分ではどう思います？
そうですね、飯塚さん曰く、まあ、自分でもあれですけど、やっぱバイタリティがあったりとか、何事にも前向きとか、そういったことはいろんな会の場でよく自分のことを紹介してくださるので、まあ、ちょっと恥ずかしいですけどそういうところなのかなとは思うんですがまあ自分ではちょっとわからない部分があるんですけど、
はい、何かね、でもこう拝見してるとすごくこうピシッと背筋も伸びていて、とても綺麗な体つきをしていらっしゃって、であのなかなかいい男で笑顔になるとね、もう人がなるほどこいついいやつだなって思わずね、そんな風に思わずにいられないような笑顔をなさるので、仲間の中でもね、きっと和やかにするというようなそんな役どころもやってらっしゃるんじゃないかと思いますが、現在静岡青年会議所何人いらっしゃるんですか？
この2020年度の1月時点では137名
もう言ってみたら血気盛んな男どもがそんなに集まってたらいろんな人がいて大変なこともあるでしょ
う。そうですね、本当に、ね、職種も違えば性格も違うので、うん、まあ、年も違いますし、ですがやはり先ほども言いましたが、だからこそこう本当に学べることとか、さまざまな話とか、本当にできるので、でそれこそね、その業界のトップとかね、まあ、社長の息子さんとかいらっしゃるので、まあ、普段では本当出会えない人が普通にこうね、おはようとかって普通に感じでこう 接することができるっていうのは本当に貴重な場だなと常に感じております。
そう言われればそういうことですね、
はい、
うん、またちゃんとそういう役職をお持ちの方であればあるほどそういう場を求めるってこともあるかもしれませんね。
そうですね、あると思いますね、うん、はい、
でひょっとしたらその山本さんの今のとても打たれ強いような精神論も出てきましたが、そういうものも野球部で培われたのかもしれません。この後そのお話を伺ってみたいと思います。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所2020年度理事長山本正弘さんにお話を伺っています。山本さん、
はい、
野球部だったという話ですが、
はい、
どのくらい野球やってらっしゃったんですか。
はい、小学校2年から、
早い。
そうですね、その時に、父の勧めで、まあ、近所のソフトボールから始めたっていう歴史がありまして、でその後すぐに硬式ボールですね、はい、そのプロが使ってる、本当に硬いそれ の、まあ、少年版というかリトルリーグっていうのがあって、
あ、はい、
そこからが本格的にスタートさせていただきまして、
あ、
で中学校高校で大学まで、はい、大学4年までやらせていただきましたね。
これお父さんが野球好きで息子にやらせたかったんですかね。
そうだと思います。やはり父は家にいるときはだいたいやっぱりそうですね、ナイター見てまして、だいたい静岡ってこう巨人のね、試合が流れるじゃないですか、
はい、
巨人ファンでして、
王道ですね
王道ですねそれの影響もやっぱあったと思いますね、
はい、ご兄弟は。
ご兄弟は兄が一人いますね。
お兄さんは野球が。
そうですね、兄も野球をやっていまして。
あ、じゃあやっぱりお父さんがどうしても一緒にやりたいとか、ね、やらせたいとか。
ただでもやっぱ父も息子には甘いところがあると思うんですけど、兄は初めサッカーやってたんですね。でそれが急にこうどこでこう路線変更したのか分かりませんが多分無理やりこうグローブとかバットとかですね多分自宅にこう置いといたんですかね。こう気づかぬ間に洗脳させていたっていう戦法を取ったと思うんですけど、
はい、
自分もそうですね、その影響で本当は初めサッカーやりたかったなって気持ちがあったんですけど、やっぱり父のその洗脳に負けたのかなと、はい、
お父様山本工芸というね、看板を扱ってらっしゃる会社といえばいいですか。
は
い、
あ、そうですね、はい、
うん、今もちろんそのご兄弟2人もお父様と一緒にお仕事やってらっしゃるんですけど、
はい、
まあお父様言ってみたらじゃあ作戦成功ですね。
はい、そうですね本当に父の手のひらで踊らされたのかなと思いますが、
野球はでもそれだけ やっぱり長くやってたら自分の中に相当野球道みたいのはできてるんじゃないですか。もう
そうですね、やはり自分の、まあ、野球道とか持論というかね、非常にいろんな考え方とか、そういったことを学ばせていただいたので、多分それが今でも非常に根付いている、自分の人生の、まあ、僕の性格の、まあ、基盤となっている部分は非常にあるとは思いますね。
野球部ってそれでもサッカーもそうですけど人気のあるスポーツですし、
はい、
小さい時からやってる方って本当に大勢いらっしゃるので、
はい、
腕前相当良くないとなかなかそんなずっとやってられないですよね
いやでもそこまでうまいかというとそうでもないとは思うんですが、でもまあ、高校と大学は確かにこうね、受験ではなくて、その野球推薦で入れていただいたので、そこは本当に、まあ、恵まれてたかなとは思いますね。
ポジションは、
ポジションは体が硬いので外野しか守らせてもらえなかったです。
ああ、そうなんですか。
はい、
打順は、
まあ、その中学校高校は4番だったんですね。
なかなかそれじゃあ、
そうですね、
打率も良かった。
打率は良くないんですが当たれば飛ぶタイプというかね、
はい、体がしっかりしてらっしゃるんですかね。
そうですね、まあ昔で言っても多分背は大きかった方だったと思います、あのチームの中でも、
はいはい、じゃあちゃんとそれで野球推薦で大学まで行けて、
はい、
大学時代もやって、はい、というとひょっとしたらそのままね。
そうですね、まあ、もちろんその自分の中ではあのイメージが勝手にできてですね、まあ、巨人に入って、幸せな、まあ、人生にな
るんだろう、プロ野球人
生に、はいはい、なるんだろうっていう気持ちはありましたけど、やはりあの大学に行ってですね、それこそやっぱ天気というか、あの高校ってやっぱ地元の人間しかいないじゃないですか、はい、大学ってやっぱ全国から来るんで、やっぱ自分がどれだけこうなんだろうな、うぬぼれてたかっていうのが分かりました。
レベルがあってことですか、はい、でも推薦で行ったんでしょ。
推薦で行きましたが、結局レギュラーになれなかったんですよね。どれだけ頑張ってもやっぱりこう上には上がいまして、まあ本当にですね、こう大学2年からですかね、あの二十歳ぐらいになるとお酒みんな飲めるじゃないですか、でやっぱこうこいつにはかなわないなってやつが結構いて、それこそやっぱお酒を飲んでこう二日酔いなのに試合出てるやつがいたんですよ。でそいつがまあ、絶対結果出ないだと思いながらも4打数4話とかやってしまうんですね。でもそういうのを見せつけられるともう勝てないなと思って、大学で自分の立ち位置というか知りましたね、本当に。
じゃあ苦い挫折の味も知ってるわけですね。
はい、
そこはどうやって切り替えました。
やはりじゃあ自分にチームにできることってなんだろうって考えたのを覚えてますね。やっぱりそこに行き着くまではやっぱ自分がレギュラーを取ることがチームのため、で自分のためって思ってたんですけど、じゃあやっぱりどれだけ、まあ、努力してもまあ叶わないって言っちゃあれですけど、でもやっぱりチームに自分何ができるんだろうって考えた時に、まあ、自分の気持ちも楽になったし、チームが多分ね、そういうメンバーが多くなると本当にこういい雰囲気になっていったのを記憶してるので、まあ、僕がその今青年会議所運動をやらせていただいてるのも、そういう人のために何ができるんだろうっていうことを考えることがきっかけだったのかもしれません。
そうですね、
はい、
よくでもその気持ちにうまく切り替えていかれましたね。
そうですね、やはり同じ立ち位置というか、レギュラーになれない仲間がやっぱりいたので、やっぱそのねチームメイトともいろんな話をしていく中で、多分そういう考えに至ってたのを記憶してますね。
まあ、世の中ね、表舞台に立つ人だけじゃなくて、それを支える人たちとか、そこの準備をしていく人たちとか、そこがとても大事ですもんね。
そうですね、本当そう思いますね。
ああ、そうか、それが JC にも生かされてるんですね
と自分は思っております。
先輩たちもそれを感じたのかもしれないですね。こいつ分かってんなっていうところはね
どうなんですかね、はい、
現在も体は鍛え続けてるんですか。綺麗なんですよね、とってもこのスーツなんかスルッとこう着てらっしゃるんですけど。
そうですね、たまに筋力トレーニングさせていただいたり、ランニングは毎日欠かさず
やってるんですか。
やっておりまして。
どの辺走ってるんですか、言っちゃっていいですか。
全然大丈夫です。それこそですね、自分の会社がどちらかというとこの静岡の海に近い方なのですから、昼休みとかに海のその歩行者道路とか、
ずっと太平洋岸とか道路ってありますよね。
ありますあります。そういうところ走ってたりとか、あとそれこそ会社の工場の中にランニングマシンがあるんですよ。
おちゃんと置いてある
あ、そうです。でそれでこう、まあ、例えば仕事とか、青年会議所運動で帰ってきて、まあ、深夜とかですよね、要は自分の好きな時間にできるものですから、ランニングマシンがあるとそれでやらせていただいたりとかしてますね。
汗かくっていうこと、体を動かすっていうことで、こう気分的にすっきりストレス解消になるんですか。
なりますね、本当全然違います。
いい解消ですね、それ。
そうですね、本当に走らないとなんだろうな、こう自分の中のこうモヤモヤがこう、
よどんでいくようなね、
溜まっていってしまってちょっとこう精神的にね追い詰められちゃうとか、はい、
そういうものを持ってるといいですよね。
そうですね、
帰ったらよし走り込みだみたいなね。
本当にそうなんですよ
、そして次の日はまたさっぱりして、 新しい気分になれるってことですね。なるほど、まあ、今ね、お父様の話も出てきてますので、この後本業のお話と、はい、そして JC でのこれからについてそれで伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所2020年度理事長山本正弘さんにお話を伺っています。さあ山本さん、はい、お父様が起こされた会社である山本工芸、今お兄様も一緒にお仕事をなさってるそうですが、はい、どんな会社なんですか？
はい、弊社はですね、あの看板施工を主に、うん、あの営業させていただきまして、まあ、本当にあの商売の顔である看板っていろいろあると思うんですけど、うん、まあ、その中で本当にあの店舗看板とか、うん、まあ、このロードサインっていうんですけど、はい、まあ、いろんなところにこうあの案内看板とかあるんです
けど、 あります、
まあ、そういったもの、まあ、本当に看板全般何でもやるので、うん、まあ、電気関係から、はい、は LED ですね。
あ、そうかそうか、看板ってそれだけじゃなくて明かりつけたりもしてありますよね。
はい、それも、まあ、あの電気屋さんがやるようなことなんですけど、それも全部あの弊社がやってしまうというかできるので、まあちょっと何でも屋的なところありますね。
だって看板って一つ一つデザインも全然違うし、はい、大きさもバラバラですよね。
あ、全然違うんですね。
それをじゃあ全てオーダーメイドをやるってことですか？
はい、あ、そうですそうです、一から作らせていただきますね。
山本工芸の看板の魅力はどんなところですか？
そうですね、あの弊社はやはり、1ミリのズレも許さないっていうことをモットーにです。
看板なのに外の、
はい、まあ、モットーなのでまああのまあそれを目指してですね、うん、より迅速に正確さを重視してあのやらせていただいております。それがあの父のこだわりでもありますので。
なるほど、はい、まあ、お父さん一途な感じのね、お話伺ってるとそんな感じがしますので。
一途だと思いますね、うん、仕事に関しては、
うん、で外にある看板ってこう見てるとね、そんな大きさ感じないんですけど、外にあってあの大きさってことは相当ですよね。
そうですね、あの看板って本当にこう口で、ね、サイズとか、うん、規模感を言ってもなかなか伝わらなくてですね、やっぱ実際見てもらうことが非常に重要なんですけど、確かにこうお客様ってその遠目から見るとそんなにこう感じないんですけど、はい、うん、実際あの間近で見るとですね、非常にでかいとか、うん、こうなんだろうな、素材がちょっとこう最先端のものを使ってたりとか。
どんなもの使うんですか？
例えばその、まあ、ステンレス製の、はい、まあ、看板とかいろいろあるんですけど、うん、まあ、あといろいろジュラルミンですかね、うん、こう飛行機の素材を使ってるやつとかも、はい、結構いろいろ本当に、まあ、ピンキリなんですよね。だから値段によって全然違いますし、まあ、お客さんの要望によってこういろいろ変えていけるものですから。
そうか、言われて気がつきましたけど、はい、看板だから外で雨ざらし日ざらしになっても持つってあるとか、はい、あるいはあの風にも耐えられるとか、危険じゃないとか、はい、
そうですね、
色褪せないとか、なんかいっぱい必要そうですよね。
いろいろありますね。で形も本当にこう四角とかが主流なようなイメージですけど、うん、まあ、その本当に楕円形なり、うん、まあ、本当にこう人の形をしている看板とか、
あ、ありますね、まあ、
いろいろあるので、うん、はい、なのでこう一つ一つが全然違うので形が、だからやっぱり作ってるあの僕らとしてもやりがいがある仕事だと思います。
そうですね、
はい、
まあ、それだけの大きさのものを作るんだったら工房も大変ですし、運ぶのもセッティングも、
あ、そうですね、
一大事ですね。
はい、もう本当に2日3日前からこういろいろ段取りをしてですね、その取り付けも、あの現場のこうチェックは入念にさせていただいてから、やっぱあの当日を迎える形ですよね。
でもこう今静岡の街中走ってて、お、あれもうちの、あれもうちのって気になるんじゃないですか？
そうですねあのそれこそこの仕事やっぱりこう形に残るので、うん、あのやっぱり通るたんびに、あの、まあ、要はあの看板元気かなみたいなちょっとこう自分のね、こう友達じゃありませんけど、そういう形でこう見れるっていうのは本当に非常にやりがいがあります。本当に、はい、
同時にこうライバル看板みたいなのもあるんですか？
そうですね、やはり看板業者さんもそれなりにあの市内にいるので。
そうなんだ。
ただあの別にこうライバル視をしてるとかっていうことは別に特になくてですね、で逆にこう一緒に提携してやることもないので、看板業界って本当にこうどっちかっていうとこう個人個人個別にこうまあ営業してるような形なので、まあどっちかっていうと結構珍しい職種というかジャンルかなと思いますね。
でも山本工芸って名前は本当に以前からよく聞く名前ですよね。 とても幅広くやってらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね、それこそ、自分が、勤めさせていただいた15年前ですかね、から入社させていただいてからですけど、結構いろいろ看板を作って取り付けだけではなくて、それこそ、ちょっと違った看板のジャンルも、手を伸ばしていこうということで、それがその、ロードサインなんですね、案内看板。であれは地権者さんがいらっしゃって、そこにこう、自分が営業としてこう 場所土地を借りに行くんですね。でそのスペースを借りてこうスポンサーを見つけてそこに看板を出すんですね。でこれあんまりちょっと言えないことなんですけど、そういう家賃収入というか、
そうですね、
そういったものがこう、定期的に発生するので、非常にこうビジネスモデルとしては非常にありがたいかなと思っておりますね。
じゃあ次の時代に向かって山本工芸らしさというのを持ちながら歩みが始まってるんですね。
そうですね、はい。
さあそしてそんな理事長が率いていく2020年度の静岡青年会議所はどんな目標に向かっていきましょうか。
はい、先ほどお話しさせていただいたまずSDGs の推進はモットーにあります。でその中で、私たちこの静岡青年会議所はこの町のですね国際化推進を目指しておりまして、その中で本年度は多文化共生社会、外国の人々とも、調和して、共に、助け合ってこう暮らしていけるそんな町を目指しておりますので、そういった多文化共生に向けた取り組みというものも今年本当にメインで取り組んでいきたいと考えております。
そしてお仲間もね増えていくといいです ね。
はい、先ほど137名の仲間同士と言いましたが、本当にこの町の発展を願う仲間が増えればいろいろ展開できるものですから、そこの仲間をですね本当に今はもう300人でも400人でもなっていくように僕たちの運動をこの静岡に広めたいなと、この魅力をですね広める、そういった拡大活動も重点を置いてやらせていただいております。
あちこちで静岡青年会議所という名前を皆さんも見かけるかと思いますが、新聞なども含めてね活動はぜひそれではご覧になっていただいて、我こそはという方は一人でも多く仲間に入っていただければ何よりですね。
そうですね、はい、
はい、今日は静岡青年会議所2020年度理事長山本昌弘さんにお話を伺ってきました。じゃあ最後にリスナーの方によろしければ一言どうぞ。
はい、先ほども申し上げましたけど、やはりこの町を作る、この町を牽引していくのはやはり、私たち若者だと思います。この青年がこの町を作っていく、そういった気持ちを持ってですね、共に活動してい、いってもらえる仲間を本当に僕たちは求めてますので、ぜひとも、この町づくりといったものに興味がある方がいらっしゃれば、ぜひとも静岡青年会議所にですね、ご連絡をいただければと思います。皆さんお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所2020年度理事長山本昌弘さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。